改めておはようございます。今朝もコロサイ人へ手紙からメッセージ2回目となります。簡単に先週を振り返りたいと思いますが、コロサイというのは今はもうない都市ですけれども、かつて現在のトルコ小アジア地方のフリュギアにあった町の名前です。コロサイ、そして聖書にはラオデキア、ヒエアポリスという町が出てきて、この3つの町がこの地方の重要な町として密接な関係にありました。そしておそらく教会同士もつながりがあったと考えられます。でパウロ自身がコロサイの町で伝道したという記録はないんですけれども、パウロはエペソに3年近く滞在していました。その間にイエス・キリストを信じて救われたエパフラスが伝道者となってふるさとに戻り、彼を中心にコロサイやラオデキア、ヒエラポリスに教会が生み出されたと考えることができます。でこの手紙が書かれたのは紀元60年頃と考えられていますが、おそらく教会は生み出されて5年経っていない頃です。生まれたばかりのコロサイの教会ですが、目に見えて成長していました。一方でこの若い教会の中には間違った教え、その間違った教えがどういう教えかは、聖書の中から推測するしかありませんけれども、ある人はユダヤ人の考えを引きずっていると言いますし、ある人はギリシャの哲学の影響を受けていたと言います。あるいは両方だったのかもしれません。そのような間違った教えの影響力が強くなっている。教会のリーダーだったエパフラスはそれに何とかして、解決しようとしてですね、ローマの獄中にいたパウロのもとを訪ねたということです。エパフラスの報告を聞いたパウロは、まだ一度も会っていない教会の信徒のために筆を取ってこの手紙を書いたということです。先週はコロサイの教会の人々が目覚ましい成長を続けていることを聞いたパウロが、主イエス様の父なる神に感謝を捧げているということ、そしてコロサイの教会にはイエス・キリストに対する確かな信仰、そして全ての生徒に対する愛があった、そしてそれは天に蓄えられている確かな望みに基づくものだった、ここにパウロの手紙によく見られる信仰と、順番で言えば愛と希望というものがある、そのことをお話ししました。そして全ては福音の真理の言葉によって始まりました。パウロはこの挨拶の部分で、間違った教えに立ち向かうためには福音の真理の言葉に立ち続けることが必要であると、そのように教会を励ましています。今朝はこの挨拶に続く、そして感謝に続くパウロの祈りについて、特に9節から14節からお話をしたいと思います。さて、最初の点に入っていきますけれども、コロサイ教会の様子を聞いたパウロは、教会がさまざまな困難の中にあっても固く信仰に立っていること、そして福音によって実を結んでいること、愛が実践されていること、今お話しした通りですが、そのことを感謝するとともに、教会と信徒たちのためにさらに祈り求めています。9節です。でこのパウロの祈りの言葉は12節まで続きますけれども、ここでパウロが祈り求めていることを、一言で表すとすれば、神様を知る、神を知ることということができます。そしてその目的は主にふさわしく歩むこと、主にふさわしく歩むこと、そのために私たちは神様を知る必要があると言っています。そしてこの主にふさわしく歩むとはどういうことか、それについてパウロはいくつか、4つのことを言って祈り求めています。それが間違った教えの影響に悩まされている教会にとっては必要なこと、神様を知ること、言い換えれば神様の御心を知ること、それが一番大切なことだとパウロは確信していたからです。今朝の箇所から教えられる第一のことは、そういうこともあるんですけれども、神様の御心を知ることの 意味についてまずお話ししたいと思うんですね。私たちは日常生活の中で、あるいは教会の中で何かを決めようとするときに、神様が願っていること、つまり神様の御心を知りたいと願って祈ります。祈るとき私たちはどんな思いで祈ってるでしょうか。皆さんは どんな思いで祈ってるでしょうか。私は、こんな風に思ってしまうんですね。神様の思いは私たちの考えとは違ってるかもしれない。私たちのでも想像を超えているだろう。願い通りにはならないかもしれない。でも、神様の御心は最善で委ねていきたい。あるいは今は分からなくても時が来れば分かるだろう、そんな思いで祈ることが多いと思います。そういった姿勢は決して間違ってはいないんですけれども、私たちはもっと確信を持って神様の御心を求めることはできないだろうかと考えます。もう一度パウロの9節の祈りの言葉に注目したいと思うんですが、どうかあなた方があらゆる霊的な知恵と理解力によって神の御心についての知識に満たされますように。この祈りの言葉です。神の御心と訳されている言葉ですが、より正確には神様が望んでいること、神の望みといった方が元の意味に近いと思います。御心という言い方を私たちは馴染んでいますけれども、神様が望んでいること、願っていること、どうすればそれを知ることができるのでしょうか。それは言い換えれば、私たちが神様ご自身について知ることだということです。神様のことを知れば知るほど御心がわかるはずです。パウロはコロサイの信徒たちが神様について正しい知識、知恵を与えられることが必要だ、そう考えてこのように祈っているわけです。一方、私たちにとって知識というと、どうしても頭の知識というものがイメージされてしまうでしょうか。いくら神様について知識を蓄えても、神様の御心を知ることにあまり役立たないのではないかと考えるかもしれません。確かにただ知識を増やすだけでなく、その知ったことを実際の信仰生活の中でどのように生かしていくか、あるいは信仰生活の中で得られる経験や、理解も必要だと思うんですね。それはもう承知の上で、パウロはここであえて知恵、理解力、これは洞察力ということですが、知識、知ることと、知ることに関係している言葉を繰り返して使っているように見えるんですね。これはあえてパウロがそれを強調していることだと思います。これは私の理解ですけれども、若くて勢いのあるコロサイの教会が経験や体験、感情、感性といったですね、何か、主観的という言葉を難しいですが、気持ちとか、そういう何か目に見えないもの、そういう方向に流れやすいことをパウロは心配している。神様の御心を知るということは、私たちの知識や知性にも関わることなんだ。むしろ神様の御心を知るために第一に必要なことは、神様についての知識なんだ。そのことを教えようとしているように思うんですね。もちろんそれは人から出た知識ではなく、霊的な知恵、神様から出たもの、神様によって満たされるものですけれども、それは決して漠然とした、ふわふわとしたもの、情緒的なもの、頭の中の主観的なものではないということです。これも、あるいは間違った教えは、神秘的な体験とか気持ちや情緒、感性に訴えて人々を惑わしていた。それに対して神様は、私たちの信じる神様は、むしろ私たちの知性や理性、理解にも働きかけて、神様からの知恵、知識として御心を示してくださる。そのことをパウロはここで強調しているように思います。その例として私が思い浮かぶこと、それは 創世記の18章22節から33節に書かれているアブラハムの祈りです。アブラハムがお祈るロトを救うために神様の前で取りなして祈る場面があります。罪深いソドムに住んでいたロトを救うためにアブラハムは主の前に出て文字通り命がけで祈ります。もう絶対に引かないぞというような覚悟で祈るわけですが、しかしそのアブラハムの祈りはただ感情に任せたものではなかったということです。実に論理的で知恵に満ちた祈りでした。あなたは本当に正しいものを悪いものと共に滅ぼし尽くされるのですか。そのように神様に呼びかけて、さらにですね、正しいもの悪いものと共に殺し、そのため正しいものと悪いものが同じようになるというようなことをあなたがなさることは絶対にありません。そんなことは絶対にありえないことです。全地を裁く方は公正を行うべきではありませんか。アブラハムは誠の神主、神様がどのようなお方であるかをきちんと知っていたと思うんですね。彼は知っていたからこそこのように確信を持って大胆に主に願い求めることができました。私の信じている神様は公正な方、正しい裁きをなされる方ではありませんか。アブラハムはそのように確信して神様に祈ることができたということです。これはまさに神様を正しく知っている、理解している人が御心を求めている祈りではないかと思うんですね。私たちもある人についてよく知っていれば、その人がどんな考え方をするのか、どんな行動をするのかがよくわかると思います。家族や親しい人であれば余計そうだと思うんですね。私たちは神様のことを知る必要があります。そして神様も私たちがもっと深くご自身を知ることを願っておられます。じゃあどのようにすればいいのでしょうか。もちろんそれは神様がご自分を私たちに教えようとして与えてくださった御言葉、聖書を読むこと、学ぶこと、親しむこと、それ以外にないということですね。旧約聖書の人々は、先ほども詩編読みましたけれども、本当に神様の導きを真剣に求めて御心を求めていました。先ほどの143編10節をもう一度読みたいと思いますが、あなたの御心を行うことを教えてください。あなたは私の神であられますから、あなたの慈しみ深い霊が平らな地に私を導いてくださいますように。詩編にはその他にも神様の導き、御心を求める祈りの言葉がたくさんあります。旧約聖書の時代の信仰者たちが主の御心を求めることについてどれほど真剣だったかが伝わってきます。旧約聖書の時代の信仰者が神様について知り得たことは、実は今の私たちよりも本当に乏しかったのではないかと思うんですね。イエス様が、今私たちはイエス様が与えられ、そしてイエス様が私たちに救いの御業を成し遂げ教えてくださいました。そして私たちには約束の聖霊が与えられている。それに対して、ですからですね、それがなかった旧約聖書の時代の生徒たちがどれほど真剣に神様の御心を求めたかと思うんです。それに対して私たちはどうでしょうか。何かそういうことを甘んじて本当に真剣に真摯に神様の御心を求めようとしていないような気がする。私自身もそのように思います。私たちはもっと神様を知りたい、神様の御心を熱心に求めていきたい、そんな願いや思いがあるでしょうか。私たちがそのように願っていくならば、私たちの日常生活、信仰生活は変わってくるのではないかと思います。御言葉を読む姿勢、学ぶ姿勢が変わってくる、祈りが変わってくる、神様を礼拝する意味が変わってくる、日々神様を知りたい、御心を発見したい、 そのように私たちが神様を知ることを願い求めるときに、このパウロの祈りにありますように、神様はあらゆる霊的な知恵と理解力を与えてくださると約束されているわけです。神様の知恵の書と呼ばれる箴言には、死を恐れることは知識の始め、聖なる方を知ることは悟ることである、同じような言葉が何度も箴言に出てきます。箴言の内容すべてをまとめているような言葉です。私たちは死を恐れる、神様の前に謙遜になる、ひれ伏す、すべてはそこから始まるということです。死を恐れつつ神様の御言葉の前にひざまずき、主よ、私はしもべはあなたについて何も分かりません、知りません、どうか教えてください、あなたについて、そしてあなたの御心について教えてください、そのような祈りを持って御言葉を読むときに、神様は私たちに御心を示してくださるはずです。それがあらゆる霊的な知恵と理解力が与えられるということです。その時神様は私たちを神様の御心についての知識に満たしてくださるということです。付け加えるならば、この最近の手紙ではイエス・キリストこそが神の知恵と知識であるということが強調されています。ですから、まあ、当たり前といえば当たり前のことなんですが、神様を知る、神様の御心を知るということは主イエス・キリストを知るということです。それについては主イエス・キリストについての正しい知識が必要であったということ、このことについては来週お話ししたいと思います。2番目の点ですが、なぜ神様の御心を知ることが必要なのか、それはパウロの10節の祈りの中にその答えがあります。また主にふさわしく歩み、あらゆる点で主に喜ばれ、あらゆる良い技のうちに身を結び、私たちが神様の御心を知る、神様をもっと知る必要があるのは、私たちが主にふさわしく歩むためです。主にふさわしく歩むためには、主の御心、神様が何を望んでおられるのか、神様はどんなお方であるかを知ることが必要です。このことを私たちは忘れてはいけないと思うんですね。ただ神様について知識を何かを知るということではなく、私たちが神様にふさわしい歩みをするために、私たちは神様について知る、御言葉を学ぶということです。主にふさわしく歩むとはどういうことでしょうか。この後の祈りの中で4つのことが言われています。1つ目は実を結ぶこと、そして成長すること、そして強くされること、そして感謝を捧げること、この4つが言われています。残りの時間でこのことについて簡潔にお話をしたいと思います。主にふさわしく歩むこと、それは第一に、あらゆる点で主に喜ばれ、あらゆる良い技のうちに実を結ぶということです。このことはもうすでにコロサイの教会に見られることでした。教会の人々には信仰、愛の実践がありました。そして福音の真理の言葉を理解して受け入れていました。これはまさに主が喜ばれることです。そして実際に教会は実を結んでいました。まあ、この箇所ではあらゆる点においてという言葉が繰り返されています。私たちが教会が実を結ぶということは、あらゆる点において可能だということです。ガラテヤ書の5章22から23節には、御霊の実、愛、喜び、平安、誠実、柔和というあれが、その御霊の実のリストがありますが、もちろんそれだけではありません。私たちはさまざまなことにおいて、さまざまなあらゆる実を結ぶことができます。それが神様が望んでおられることです。そして私たちが主にふさわしく歩んでいることの結果であり、証しであるということです。パウロはコロサイの人々がすでにそのように歩んでいることを知りつつ、なお主にふさわしい歩みをして、さらに多くの実を結ぶようにと祈っています。実を結ぶことにおいてこれでいいということは ないわけです。私たちはさらに貪欲に実を結ぶことを願い求めていきたいと思います。第二に、私たちが成長すること、特にここでは神を知ることにおいて成長するということです。これもちょっと不思議な言い方のような気がします。私たちが成長と考えるのはどういう時でしょうか。目に見える部分が大きくなる、増える、広がる、そういったことを私たちは成長と考えます。もちろん神様は結果として目に見える成長を与えてくださるお方ですが、ここで言われていることは神を知ることにおいて成長するということです。まあ、これは旧説の祈りと重なるところがありますが、私たちがますます神様の御心を知るようになっていくということです。おそらくそれは究極的には私たちの思うこと、願うこと、行うことが神様の御心にかなうものにされていくということでしょうか。もちろん私たちは完全に神様の御心にかなうものとなることはできませんから、いつも私たちは神様の御心を求める必要がありますし、もし私たちが、いや私の考えていること、思っていることはもう全部神様の御心だと思うようなことがあれば、それは大変な思い上がりであるわけですけれども、まあ、ただ結果として私たちの思いや願いが本当に神様の御心にかなうものとなっていく、まあ、それをあえて、清めとかですね、いうこともできるかもしれません。それは私たちにとって願い求めるべきことなんだ。それが神様を知ることにおいて成長するということです。まあ、よく、本当に成熟したクリスチャンのことを指してですね、あの人の言葉や考えは主そのものだということもあります。まあ、もちろんそうではないんですが、そのように思えるほどに本当に霊的な人、清められた人という人は確かにいらっしゃると思うんですね。それはある意味最大の賛辞かもしれませんが、私たちも誰でもそのように求めることができる。まさにパウロはそのことを祈っているわけです。神を知ることにおいて成長する。それは神様にふさわしい歩みそのものです。第3に、この点は簡単に触れますけれども、神の栄光の支配によりあらゆる力を持って強くされるということです。その結果どんなことにも忍耐し寛容でいられるということです。まあ、神の栄光の支配の裏返しとして、私たちはかつて暗闇の支配者のもとに置かれていました。しかし主イエスキリストの十字架と復活によって示された神様の力によって、私たちは暗闇から救い出され、神様の栄光の支配の中に置かれました。神様はそんな私たちがますますこの神様の力によって強められることを願っておられます。そしてそれは私たちが世にあって忍耐し、寛容に生きるため、キリスト者としての証をしていくためだということです。第4に、それは私たちが感謝を捧げることができるように、ということです。12節をご覧ください。また光の中にある聖徒の相続分に預かる資格をあなた方に与えてくださった御父に喜びを持って感謝を捧げることができるように。パウロの手紙、そして新約聖書によく見られることですが、ここでも旧約聖書、特に神様がイスラエルの民を選んでエジプトから救い出された御業のことが意識されています。神様はエジプトからご自分の民を救い出し、約束の地へと導き入れ、相続分を与えになりました。イスラエルの民はこの神様の御業を決して忘れることがないように、いつも感謝を捧げていました。この感謝も旧約聖書のあらゆるところに、特に詩編の中にはいくつも歌われています。神様が私たちにしてくださった救いの御業を覚えて、いつも感謝を捧げる、それは何よりも神様が願っておられることで、神様にふさわしいことです。逆にイスラエルの民が神様を裏切るとき、それは 主を忘れる、主の御業を覚えない時であったということです。イザヤ書の1章3節には、主を何度も裏切るイスラエルの民のことをこのように嘆いています。牛はその飼い主を、ドバは持ち主の飼い場桶を知っている、しかしイスラエルは知らない、私の民は悟らない。同じように私たちの信仰が落ち込むとき、弱るとき、それは主イエス様の救いの御業を忘れてしまう、いや忘れてはないにしてもほとんど心に留めていないときではないでしょうか。今朝はこの後聖餐式を行いますが、聖餐式にはもちろんいろんな意味がありますが、やはり 大切な意味はイエス様が私を覚えてこれを行いなさいと言われたことです。イエス様が私たちのためにどんな素晴らしいことをしてくださったのか、どんな救いの御業を成し遂げてくださったのか、そのことを私たちが思い起こすためにイエス様ご自身が聖餐を定めてくださったということです。イスラエルの民も神様の御業を忘れず覚えるために杉越の祭りを行い、カリオの祭りを祝いました。それも本来の意味を外れていったかもしれませんが、もともとは神様の御業を覚えて感謝するためにそれは定められました。神様に感謝すること、それは私たちが神様に主にふさわしい歩みをするためにどうしても必要なことだということです。最後の点をまとめたいと思いますが、このようにパウロはコロサイの教会信徒のために祈りを捧げました。それは私たちが神様の御心についての知識に満たされるように、そして私たちが主にふさわしく歩むようにという祈りでした。最後に13節から14節を見たいと思います。神様にふさわしい歩みのために必要なこと、その4番目として12節では神の御業を覚えて感謝するということをお話ししましたが、13節14節ではまさに神様が私たちのためにしてくださったこと、特に父なる神様が御子を通してしてくださった神様の救いの御業について確認をしています。このことが15節以降の御子イエス・キリストについて語ることにつながっていくわけです。13節は先ほどお話ししたように暗闇の支配から私たちは救い出されたということです。暗闇の支配から私たちは救い出されて、そして神の栄光の支配、光の中にある相続分を受けるものとされた、その神様の素晴らしい御業をここで確認しています。暗闇が栄光に対して、暗闇が罪と死の支配を表すということは、新約聖書のいろんな箇所で言われています。特に、第一ペテロ2章9節の御言葉を覚えたいと思うんですけれども、第一ペテロ2章9節の御言葉、しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神のものとされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に召してくださった方の栄誉をあなた方が告げ知らせるためです。ここでペテロも、私たちが救い出されたのは闇の中から、神様の驚くべき光の中に召されたことなんだと言っています。そしてここでもやはり、主イエス様の十字架と復活によって救われるということを、神様がエジプトからイスラエルの民を救い出し、シナイ山で律法を与え、契約を結び、約束の地を与えてくださった、その神様の御業になぞらえています。非常にはっきりとなぞらえています。この御言葉から私たちは、救われた目的、私たちが救われた目的と意味、そして私たちに与えられた立場を確認することができます。エジプトのイスラエルの民が奴隷状態に苦しんでいたように、私たちもかつては罪と死の奴隷、暗闇の中にいました。しかし神様はイエス・キリストの十字架と復活を通して、 私たちを罪と死から救い出し解放してくださいました。そのことが最後ですが、言い換えれば14節の御言葉、この御子にあって私たちは贖い、すなわち罪の許しを得ているのです。イエス・キリストを通して私たちの罪が贖われ、許しを受けているということです。私たちは常にこのイエス様がしてくださった救いの御業、罪の許しを忘れることなく歩んでいきたいと思います。お祈りしましょう。